それではね、今から実際に面接をやりながら細かいポイントについていくつか解説していきたいと思います。特に個人面接で大事なのはやり取りのリズム、テンポの2つが大事だというふうに言われています。いいリズム、いいテンポでやっていくためにはどのようなことがいいのか、実際のやり取りを見ながらね、解説していきたいと思います。それでは。
漢字や計算など苦手なことを避けたがる子どもがいると思うんですけれども、そういう子どもに一生懸命に取り組むようにさせるためにはどのように指導を工夫していきますか？
はい、その子が一生懸命取り組めない理由の一つに、その子自身の苦手意識があると考えています。その子が少しでも取り組みたいと思えるような支援をしていきたいと考えます。
今クラスにそういうお子さんはいますか？
はい、なかなかノートを取りたがらないお子さんが一人います。
なるほど。そういう子どもにはどのように指導していきますか？
はい、授業が始まる前にその日のノートに書くことを赤鉛筆で薄く書いたところ、自分から最後までノートを取り組めるように少しずつなってきました。
そうですか、それは良かったですね。他にはいますか？
はい、なかなか学習についていくことが難しいお子さんがいて集中が続かないというお子さんもいます。
その子にはどのように対応したんですか？
はい、できるところだけやってみるように、声をかけ続けています。
はい、わかりました。夢が持たない子どもがいると思うんですけども、そういう子どもにはどのように指導しますか？
はい、自分自身がの経験を話して夢を持つことの楽しさだったり大切さを話していきたいです。
はい、っていうような形で、今やり取りは自然な感じだったと思うんですけど、間が空きすぎちゃうっていうことは一つ限定になったりとか、その時に不安そうな雰囲気を出しちゃうってことが限定になるんですよね。なので今の質問のやり取り前半なんかはスムーズだったと思いますし、東京都の場合はね、追加でそれについて聞いてくるっていうパターンがすごく多いんですよ。今で言うならば面接でこう特別支援を要することもいますか、でその子はどういう子ですか、対応さらに聞いたら他にはいますかっていう、この形態は東京都で非常に多い質問の形態で、追加で来るので、自分が実際に用意してあってもそれじゃないことも聞かれるわけですね。でその時にどういう対応をするのかっていうところで、今落ち着いて対応して実際のこういうふうにしてますってことを話したっていうのも良かったですよね。また難しいような質問、答えにくいような質問もしますので、夢を持っていない子にどうしますかっていうところだったんですけど、それに対してじゃあどういう反応するのかなって見てます。これはね、子供が実際に何か教師に対して質問をしてきた時にどう対応するのかっていうのと似てるような形で、どういう対応するんだろうっていう受験者の反応を伺うような質問のタイプですよね。でもそれに対してもその場でちゃんと真剣に考えて伝えようとする雰囲気が伝わってきたので、非常に好感も持てる面接だったと思います。リズムよくやり取りをする、もちろんその場で聞かれたことに一生懸命考えながらやっていく、そしてその時に下を向いたりだとか間を空きすぎたりだとかしないでやっていくっていうことが重要なポイントになってきます。